ただいまの曲はザ・ポーグズのフェアリーテール・オブ・ニューヨークでした。そしてヨッシーさん、私たちいつもヨッシーさんと呼んでますが、吉沢文俊さん、トークの中でも途中で言っておりますが、ヨッシーさんは新潟の国際情報大学国際学部に勤務されていて、教員をされているんですが、それでまあ歴史学で朝鮮現代史とかをされていますが、で、ヨッシーさんこれいつもね、新潟の今回は息子さんが5年生で立派な干し柿を自分の手で、干したというお話をしていただきましたけれども、そのヨッシーさんから、その時は初雪が降りましたとかいうお話で、これは12月3日に収録したんですが、その前に初雪が降りましたっていう話だったんですが、今は結構暖かくなっていて、連日最高気温が10度を超えていますって数日前にメールをいただきました。で、しばらく雪は降っていません。17日日曜日頃から雪の予報が出ていますということで、どこも暖かいんですね、リュウトさん。京都も今日15度ぐらいなんじゃないかな。
そうですね、ここ数日はなんか暖かいですね。
で、トムさんにどうですか。いや、結構寒くはないというか、チリって言ったかな、ちょっと冷えるけど、本場の冬みたいな感じではなくなって、なのでなんかクリスマス前かもしれないけど、気温的にはなんかそんなクリスマスみたいな感じの気温ではないなみたいなことを今日話してました。それでヨッシーさんは、そのトークの、さっきもありましたように MCAA、 これはミッドウェストコンフェレンスのエーシアンアフェアーズ、これに行こうと思って9月の29日か10月1日だったかな。ところが飛行機のトラブルがあったということで、後からヨッシーさんがまたメールくださって、このトラブルの件ですが、ロサンゼルスからダラスに向かう予定でしたが、飛行機のトラブルで飛ばなかったのです。で、そこでその日は航空会社が提供した、なかなか高級なホテルに泊まり、翌日にシカゴ経由でシャンペンに着きましたということで。いろださん、こういうことよくあるんですかね、アメリカでは。何かありますよ。
まあ、そうですね。飛行機飛ばなかったっていうのはよくありますが、でも、飛行機の機体のトラブルでっていうよりは、天候が理由で飛ばないことが多分多くて、
ね、
で、天候が理由だと、航空会社は、ホテルとか用意してくれないんですよね。
そうなんだ。
そうすると、航空会社が悪いわけじゃないから、自分で手配したりするしかないんですよね。それで結構大変だったことが何回かありましたが、
じゃあ、今回の件は、ちょっと高級めのホテルに泊まったってことは、航空会社の方の飛行機のトラブルだったんで、ヨッシーさん残念だったんですが、それで今日のトーク、お話もありましたように、そのプレゼンテーションするはずだった内容を、もうちょっと柔らかく日本語で話していただくということで、その中でも紹介をしていますが、論文をその後書かれていて、ある日朝友好運動活動家の軌跡、日本朝鮮研究所事務局長の日記及びインタビュー記録を通してということで、それでヨッシーさん説明されてますけど、このトークではその詳しいインタビューの内容というより、今まで公文書を使いながら調査を研究をしていたヨッシーさんが、こういうインタビューとかするに至る経緯とかその方法とかについて話しているんですが、ちょっとこう専門的かもしれませんが、この日本朝鮮研究所っていうところがあって、これは1961年11月に設立された、こう日本で朝鮮研究をするっていう、そういう当時としては珍しい数少ない団体、そこの書記長だった木本健介さんっていう方にヨッシーさんがインタビューをするというお話です。ちょっとだけお使用しておくと、木本健介さんは1932年生まれで、2005年に亡くなられていますが、もう亡くなられてだいぶ歳月は経っているということなんですが、このヨッシーさんがインタビューをされたのは、木本さんは朝鮮のさっきの日本朝鮮研究所の初代事務局長ですね、木本さん。それで、こう、日朝関係とかを研究されている、当時若かった大学院生だったヨッシーさんが、木本さんに、こう、インタビューを紹介された人に、紹介されてインタビューをされるんですが、この木本さんの、 こう経歴が少しこういろいろ場所を移動してるんで、その部分だけ先にちょっと紹介をしておくと、木本さんは1932年生まれということで、当時の植民地朝鮮の慶城、慶城って言ってわかるかな皆さん、どうだろう、ソウルですよね、
うん、そうですね、今のソウルで、うん、日本の占領下で慶城っていう名前でした、はい、
当時、こう、慶城って言われてて、そこの在庁日本人2世っていうか、ご両親は日本で生まれて、それで、慶城に移動されて、そこで、この木本さんが生まれた。で、戦争が終わってから敗戦で、それで大分に、日本に引き上げてきて、大分に引き上げて、高校を卒業して、それから木本さんは大阪や京都の大学に通って、でそれでその京都にあった日朝教会、先ほど紹介したそれで活動するようになったということで、そうってすっごい有名なこう活動家っていうわけではないけれども、ヨッシーさんが言うにはその日中関係に関する活動に従事した、すごくこう、まあ、そういった活動の草の根というか市民の活動にとっては重要な人だったって。この方にヨッシーさんが2002年に知人の紹介で知り合って、それから2005年にヨッシーさんがこうインタビューを終えるんですが、それはなぜかというと2005年に木本さんが亡くなったっていうことで、その間なんとヨッシーさん10回インタビューをされて、それはどういうような取材だったか、インタビューだったか、どういう関係だったのかっていうことを私たちいろいろ聞いています。それでちょっとその予習として先にご説明をしました。じゃあ、テーマっていうかどんなテーマですか？
ああ、そうですね、
うん、
まあ日本のその在日朝鮮人史研究というまあ雑誌にですね、載ったタイトルが、ある日朝友好運動活動家の軌跡というタイトル で副題が日本朝鮮研究所事務局長の日記およびインタビュー記録を通してというタイトルです、うん、はい、
なるほど。ここでまたリスナーからお尋ねがありました。でヨッシーさんは何を専門にされてるんですか？今のお話だ と、日朝友好、日本と朝鮮、韓国との関係、そういうことを専門とされているんですかとご質問が来たんですけども、来てませんがヨッシーさん自身はちょっとまずじゃあ自己紹介していただいて、そのテーマについて話していただけますか？
うん、はい、私は朝鮮現代史を専門としていまして、でまあ、主に研究してきたのは1965年に日本と韓国が国交正常化するんですけど、まあ、そこに至るまでの外交交渉だったり、でそれに対するまあ世論の反応といいますか、まあ、具体的には当時日本でも韓国でも大きな反対運動が起きるんですね。で、まあ、そのことについても調べて、まあ、論文発表したり、まあ、そんなことやってます。で今は、うん、まあ、そこで日本の植民地支配の問題が議論されてきたということもあって、で今もそういう植民地主義の問題、があるので、まあ、いろんな仕事をさせてもらってますけど、まあ、例えば新潟ですと佐渡鉱山の朝鮮人労働者の問題ですとか、まあ、あれはその世界遺産登録の動きが去年かその前あたりから随分クローズアップされたので、でなんか発言してもらえないかみたいな依頼が来たり、あとは外交文書をよく使って論文書くことがあって、で最近も日本の外務省がその外交文書を公開している中で、まあ、例えば在韓被爆者の、人が日本に行ってどういうことをやって、に対して日本の外務省とか厚生省がどんな意見を持ったりしてるのかとか、まあ、そういうことが分かってきたので、まあ、それをちょっとまとめて発表したりと いうことをやっております。
じゃあ割とこう公文書館を中心にこう分析をされて、でもそのヨッシーさんの世代にとってその1960年代とかそういうのに関心を持つって、原体験というよりもなんかこうヨッシーさんがその分野にこう関心を持たれたなんかきっかけみたいなのがあるんですか？
まあきっかけというのは例えば在日朝鮮人の知り合いがいたとかそういうことではなかったんですよね。そもそものきっかけ多分僕が大学に入ったのは1988年で、その頃にちょうど韓国も、まあ、民主化した直後で、でやっぱりその戦後保障の問題がまあ、クローズアップされてきた頃なんですよね。だから僕は大学に入った頃まあ日本史をやりたいと思って入ったんですけど、まあ、たまたま僕が所属したゼミが朝鮮史の先生で、居心地が良くてそのゼミに入ったということで、まあ、でもなんでその先生のところに入ったかっていうと、やはり日本が朝鮮を植民地支配していたっていうことを、まあ、多分高校までに習ってたとは思うんですけど、それが何であるかというか、その具体的にどういうことがあってということは多分自分も理解しなかったんでしょうね。それでその先生の話を聞いて興味はあったん でちょっとゼミにも入りたいということで、まあ、そういうのがあったのかなと思います、ね。
なんでヨッシーさんの研究って、韓国朝鮮を対象としているかもしれないけど、いつもその日韓っていうかその関係の研究っていうのはこう一方でヨッシーさんが日本のことももちろん日本にいてっていうこともあるけど関心があるっていうのと、その間をこうどういうふうに捉えるかをその時々の時代背景と合わせてこう考えていくっていうのがヨッシーさんのなんか研究をずっとされてきたことなのかなと思うんですけども、そこで、今までは、主にそういう、こう、政府が出している書簡とか、公文書とかを、されてきた。でも、さっきの、今回の、MCAA での発表のテーマっていうのは、少しこれまでと違う方向性なんですかね。
そうですね。僕はさっきもちょっと言いましたけど、その、日韓国交正常化をめぐる世論とか、あと社会運動とか、まあそういうところにもちょっと調べたいと思っていて、で、まあそういう関心を持ってきたんですけど、で、そうしたある時といいますか、まあ2002年ぐらいですかね、知り合いの方の紹介で、まあその当時、その日本朝鮮研究所という団体の事務局長、初期の事務局長をしていた人を紹介してもらったんですね。それで、じゃあその当時の裏話とかを聞けたらいいなとか、そういう、考えを持って、まあその方に最初に出会ってお話を聞いたというのが、まあその木本健介さんという人ですけど、その人と出会ったきっかけになります。
今おっしゃった日本朝鮮研究所、これはこうどういう、こう団体というか組織なんですか？
はい、これは1961年だったかと思いますけど、日本人の手による日本人の立場からの日本人のための朝鮮研究を進めると、まあ、そういう趣旨で作られた民間団体なんですけど、まあいろんな人が関わっているんですけど、まあ共産党の日本共産党のその活動家とか、まあそういう人から、あと研究者とか、まあジャーナリストとか、まあそういういろんな人が関わっていった団体ですね。
じゃあこれは今日本人による日本からのっていうことは、日本をベースにした日本朝鮮研究所っていうことですかね。その両方に組織があるというよりも、まずは 日本の今日本に住んでいる、その時1961年に日本に住んでいるいろいろ関心のある人が今の状況っていうものを、あの研究所を作ることによって情報を共有をしてこうまとめていこうっていう、そういう組織ベースが日本の組織ってことなんですね。で、そこで事務局長をされていた木本健介さんっていう方と知り合いになられたっていう、
うん、
うん、